おはようございます。今週天に召された北島信夫さんの葬儀を明日行うことになりました。昨日はその葬儀式のプログラムを作っておりました。そして歌う賛美歌をご遺族、ご長男の広次さんに決めてほしいと申しましたところ、二つの賛美歌を選んでくださいました。一つは葬儀用の賛美歌で、111番、賛美歌21の111番、信じて仰ぎ見る、これはよく歌われる賛美歌です。そしてもう一つが566番、報いを望まれという賛美歌ですね。実はこれは12年前に亡くなられた信夫さんのお連れ合いであった北島雅子さんが、この方は76歳で白血病で亡くなられたんですけれども、その雅子さんの愛称賛美歌を選ばれたんですね。雅子さんのご葬儀の時にも歌われています。それを今回も選ばれました。なぜか信夫さんもこの牧子さんの好きだった賛美歌をですね、よく歌われておられたということであるんですね。なるほどなと、やっぱり賛美歌って大事だなって、その亡くなった方のを偲ぶ愛称賛美歌、私たちもいろんな方々の愛称賛美歌を覚えているのではないでしょうか。私もその愛称賛美歌があります。最後の時にその愛称賛美歌を歌って本当に送られたいなと、それが本当に唯一の、いろんなですねことで、これはもう残していく、家族残るであろう家族にお任せをして、もうもはやね、亡くなってしまったら文句は言えないんですけれども、せめてですね、賛美歌で送ってほしいなと。それだけは、愛称賛美歌で送ってほしいなと。南無法蓮月経はですね、南無阿弥陀仏だけは、勘弁してほしいというふうに言っております。で、ここで問題なんですけれども、世界で初めてキリスト教の賛美歌を歌った人は誰だったんだろうかと。これ、いろんな実は考え方がありまして、イエス様やね、弟子たちが、やっぱりクリスチャンとしてね、歌ったんじゃないかとか、あるいはペンテコステ、教会が誕生して、そこで初めて歌ったのが礼拝の賛美歌じゃないかと。ただ、ルカによる福音書は、たくさん賛美歌を実は、収められていて、その一番最初がマリアの賛歌なんですね。マニフィカート。今日はそのマリアの賛歌をご一緒に読んでいこうと思うんですけれども、私の魂は主をあがめというのがラテン語で、マニフィカートアニマメアドミヌームですね。その一番最初の言葉、マニフィカートというふうにとって、これはマリアの賛歌、マニフィカートというふうに、ずっと教会の歴史では呼ばれてまいりました。そしてこれは様々なメロディーをつけられて歌われてきたんですね。有名なところはグレゴリエさんちゃんとの聖歌のマニフィカートがありますし、バッハもこれにメロディーをつけています。パレストリーナ、ベルリオーズ、ピンカムなどの有名な作曲家が独自のメロディーをつけてるんですね。それほど、このマリアの賛歌は愛されてきたマニフィカート、そういう賛美歌であったんだ。で、ルカによる福音書は先ほど申しましたように、実はたくさん賛美歌が出てくるんで、例えばこの後ヨハネが生まれた時にですね、その父親のザカリアが予言している言葉として出て登場するのが102ページ第、ルカによる福音書1章の67節なんですが、上の段ですね、ザカリアの予言とありますが、父ザカリアは聖霊に満たされてこう予言した。 褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、彼らのために救いの角を、しもべダビデの家から起こされた。褒めたたえよって言ってますよね。予言の言葉というふうに、言われていますけど、褒めたたえよっていうのは、これは明らかにこれ賛美歌だと。内容的には賛美歌なんですね。で、そして例えば2章に行きますと、これはもうよく天使たちが歌う賛美歌として、いろんな降誕劇でも、天使たちが、糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。これも短いですけども、賛美歌として、もうよく歌われてきておりますね。この後も実は、これは賛美歌だねっていうことがよく出てくるのが、このルカによる福音書なんですよね。でもですね、明らかに、そのルカによる福音書で最初にキリスト教の賛美歌、旧約聖書の、例えば詩編とかいろんな、ハンナの祈りとか、賛歌いっぱい出てきますけれども、新約聖書で初めて、ルカによる福音書で初めて賛美歌を歌った、その栄誉って言いますか、名誉はやっぱりマリアさん。マニフィカートですよね。前回ご紹介しましたように、カトリック教会ではですね、マリアさんという方は、存在は特別、本当に特別視されてきまして、特にその処女性とか、無罪性、罪がないくて、ね、とかですね、そんな点で特別視されてきたんですけれども、逆にそれゆえにプロテスタント教会では、マリアさんはあまりですね、あるいはあえてむしろ低く見るって言いますか、尊重しない傾向が実は昔からあったんですね。でもですね、私、今日の歌手からが教えてくれているのは、最初に賛美歌を歌ったのはマリアさんだった。これ、素晴らしいことじゃないかな。実は、本当はですね、その最初に賛美歌を歌うチャンス、機会っていうのはですね、他の方にあったんですね。マリアさんよりも前に賛美歌を歌う、チャンスがあった人がいたんです。それは誰かっていうと、今、ザカリアなんです。洗礼者ヨハネの父ザカリアが、実は一章のところで、最初に天使が訪れたのはザカリア なわけですね。ちょっとこれ見てみましょうか。一章の13節、戻っていただいて、天使がですね、まず最初にザカリアに現れるわけです。一章13節、99ページ下の段ですね。ザカリアはそれを見て不安なり恐怖のに思われた。天使は言った。恐れることはないザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとね、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。うんぬんですよね。そして17節、彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、この主っていうのはイエス様のことです。イエス様に先立って、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせ、準備のできた民を主のために、イエス様のために用意するんだ、っていうふうに、イエス様が、救い主が来られました、っていうことを、あらかじめ備える、そういう存在が生まれるんだよ、って。で、これはザカリアはあなたの願いは聞き入れられたっていうことですから、ずっと子供を与えてほしいと祈っていたその祈りが聞かれたわけでしょ。そしたらばですね、ありがとうございます。そしてマリアさんのように、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神様を喜び讃えます。まさに賛美歌歌いますっていうふうに、ここで、もしザカリアがその賛美を、神様を賛美してたら、これこそ、ルカによる福音書で最初にその神様、新約聖書で神様の賛美をしたっていうことになった。そういうチャンスだったんですけれども、なんとザカリアは一章の18節、その天使の声を聞いて18節、そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょう。私は老人ですし、妻も年をとっています。とこつまりこれ疑ったわけですね。それは信じられません。 なんか証拠を示してくださいって言っちゃったわけですよ。ですから天使は答えて、私はガブリエル、神の前に立つもの、これ証拠を示してるんですね。神の前に立つ、私が言ってるんだよ。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるためにこう使わされてきたんだよ、神様からって言うんですね。それなのに疑うのかって感じですよね。そしてあなたは口が聞けなくなり、このことの起こるまで、つまりヨハネが生まれるまで、あなたは話すことができなくなるんだ。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからであるって言うんです。で、ここで疑ったためにですね、話しすることができなかったということは、もう言葉を発せん、つまり歌が歌えなくなったんです。賛美もできなくなったんです。そして、ようやく彼がこう言葉を使えるようになったのが、先ほど読んだヨハネが生まれた時にザカリアの予言、むしろこれは賛美だと申しましたね。褒めたたえよ。つまり言葉が喋れるようになって、初めて彼は賛美歌を歌い始めるわけです。なんかいろんなこと言うんじゃなくて賛美歌を歌い始める。これが実はしかし遅かったんですよ。最初の賛美歌ではなかったね。本当は最初のチャンス、実はもう一人いたんです。もう一人マリアよりも先に賛美歌を歌えるチャンスがあった人物がいました。それは誰かというと、エリザベトです。先ほどのザカリアのお連れ合い、妻であるエリザベトも歌います。それはですね、実は、100ページの方に行きますね。そしてイエス様の誕生が、受胎告知です。ガブリエルからマリアに。そしてマリアのその時にですね、あなたの親類エリザベトも36節ですか。年を取っているが男の子を身ごもっているんだよ。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている、神にできないことは何一つないっていうのを聞いて、39節、その頃マリアは出かけて行って、急いでに山里に向かってユダの町に行ったわけで、そしてザカリアの家に入ってエリザベト妻に挨拶をしたんだ。そうするとマリアの挨拶をエリザベトが聞いた時に、その体内の子が踊って、エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに、さあ聖霊に満たされて声高ら、今度はザカリアとは違いますね。言葉がもう自由に、彼女は本当にこう聖霊に満たされて語ったんだ。声高らかに言った、歌ったと言ってもいい。だからこれこそ賛美歌じゃないでしょうか。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことを必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。これ喜びに満たされて歌って、これ賛美歌じゃないのかってことですよね。これは賛美歌にならないのでしょうか。実はこれは賛美歌ではないんです。なぜこれを賛美歌と言わないのかというと、エリザベトはマリアさんを素晴らしいって言ってるんです。あなたは女の中で祝福された方なんだって、私の主のお母様が私のところに来て、なんで素晴らしいって言って、主がおっしゃったことを必ず実現すると信じた方は、なんと幸い、あなたなんて幸せって言ってるんですよ。ということは、マリアさんにが素晴らしいと言ってるので、賛美歌は誰か他の人を賛美したら、それは本当の意味では賛美歌である。賛美歌は神様を賛美する。イエス様を、聖霊を賛美して初めて賛美歌、礼拝で歌うものはそうじゃないでしょうか。だから、エリザベトは歌ったのは、これは賛美歌ではないんです。礼拝で用いられる歌ではないんですよね。以上のように、ザカリアも、そしてエリザベトも実は、これを神様への感謝っていうふうにすれば、賛美歌としてね、認められるところであったんですけれども、本当に最初に賛美歌を歌ったのはマリアなんです。だからマリアの賛歌です。46節、そこでマリアは言った。 私の魂は主を崇め、私の霊は救い主である神を喜び称えます。神様を賛美しますって言って、これは明らかに賛美歌なんですね。どうでしょうか。もう少しね、ここでのマリアさんのことを考え始めますと、エリザベトからマリアは、あなたなんて素晴らしいの、あなたは神様の母って呼ばれるよっていうのはね、本当にこうエリザベトからこう祝福、あなたは幸せねとっていうふうに言われて、それを例えば私たちがその今のこのマリアの立場だったらですね、エリザベトからですね、祝福された方って言って、女の人の中でも最も祝福された方ですよって言われたらですね、ありがとうって言って、私でしたらですね、褒めてもらったわけですからですね、普通ならばありがとう、そんな風に言ってくださって、いやいや、あなたもね、あなたも祝福されてますよって、そういう風に言うところじゃないのかな、会話であるならばね。で、マリアも祝福返しって言いますか、エリザベトさんを褒めてもよかったはずですよね。わかりますか？もし私がここでマリアさんの立場にあったら、いやいや、そこまでね、こう、褒められたら、いやいや、そんなことないっすよとかですね、ありがたい、嬉しいですけれどもって言って、それで、いや、あなたも同じですよ、神様、マリアさん、エリザベトさん、ヨハネさんをね、妊娠して素晴らしいじゃないですかって、そう言葉を返すところだったと思うんですが、そう返しちゃったらね、そう、エリザベトさんにそう返しちゃったら、これはまた賛美歌になりませんね。言ってることわかりますでしょうか。賛美歌は神様に賛美するんです。ということは逆に言うと、マリアさんの凄さっていうのはそこにあるんですよ。エリザベトから、あなたは幸いな人ですね、私の主のお母様が私のところに来てくださる、素晴らしい、もうお腹の子まで踊りましたよ、なんと幸いな方なんでしょうって言われた時に、ありがとう、あなたもっていう風に行くのではなくて、そう言われてマリアは、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を賛美します。ということは、エリザベトはマリアを賛美したんです。称えたんです。そこでマリアはエリザベトを称えるのではなくて、神様を賛美したんです。神様を賛美したがゆえに、これが賛美歌として成立するんです。がゆえに、多くの作曲者がこれを礼拝の中で歌う賛美歌としてメロディーをつけるわけですよね。礼拝で歌えるってことは、マリアさんを賛美する、誰か人を賛美する、それでは賛美歌ではないんです。神様を賛美する賛美歌なんだ、歌なんだから、礼拝で使えるんです。ルカによる福音書で最初に賛美歌を歌った人物は、マリアさんだということになるんですね。しかもですね、なるほどなと思わせられるのは、最初の言葉、私の魂は主をあがめ。主をあがめ、マニフィカートですよね。神様が、名前が大きくなりますようにという意味なんですが、その私は主をあがめとは言ってないんです。私の魂は主をあがめというふうにマリアは言っていますね。この魂っていうのは、言語のギリシャ語ではプシュケーっていう言葉ですね。まあ、ここは簡単に心と訳している、翻訳もありますが、もともとプシュケーっていうのは、プシュコーっていう、呼吸するっていう、プシューっていうこの言葉自体が、こう、空気を吐き出すことですから、呼吸するんですね。創世記で人間を作った時に、こう、命の息をね、神様が人間を作って、鼻の穴から命の息をこう、入れられた。そして人は生きるようになった。だから、このプシュケーというのは命とも訳されるところがありますよね。で、もしこのプシュケーが出てしまったら、 こう、なく、命がなくなる。そういうような言葉が、この魂っていう。魂が抜けると抜け殻って日本でも言ったりいたしますよね。ですから、こう、なんかね、思考とか、思いじゃなくて、私の、なんか、内にある生命力みたいなもの、魂が、まあ、心と言ってもいいんですが、その心が、本当に、あなたを賛美しているんだ。もっとはっきりしているのが、私の霊は、救い主である神を喜びたたえます。この霊というのは、プニューマですね。これも、息とも訳せますが、風とも訳せます。ヨハネによる福音書では、こう、聖霊が風のようだっていうのがありますね。まさに、プニューマっていうのは、風のように神様がこう吹いてきてですね、そして人の中に入ってきて、内側から突き動かすもの。これが聖霊。聖なる霊は聖霊です。悪霊というのもあります。外側から入ってきて、その人をこう、悪しき者が支配する。大谷選手の通訳の水原さんがね、賭博から抜けられなかった。もう悪いものが入ってきて、もうそれに依存してしまって、もうそれを、払いのけることができなかった。悪的な霊ですよね。これは良い霊です。私の霊、神様がからこう吹いてきた、その与えられた、その信仰と言ってもいいかもしれません。それは救い主である神を喜び称えるんだ。いずれも、なんていうかな、自分の頭とか考え、であったならばね、考えであったならば、それこそエリザベとか、マリアさん、あんた祝福されてますね、って言ったら、はいはい、私も、あなた祝福されてますね、ってこう言いたいところじゃないですか。だけど、そうじゃないんだって言うんです。そう言われた時に、私の中にある、この魂、そして私の中にある、こう宿っているような精霊、精霊が、こう突き動かすんだって言うんですよ、私を。主をあがめろ。救い主である神様を喜ぶ、内なるものが、こう、ハレルヤーって、ね。頭で考えてそうしているんじゃないんだろう。体内って言いますか。心の中に自分を突き動かすものがあって、それが自分を神様を賛美させるんだっていう、そういう言葉なんですね。これ、とっても素敵な言葉っていうか、このマリアの賛美の感覚っていうのは分かる人には分かっていただけるんじゃないかと私は思うんです。いかがでしょうか？なんかこう突き動かしてくるんですよ。そしてそれがハレルヤっていうふうに、ハレル、賛美せよ。ヤッハウェイですよね。主を賛美せよ。ちょっと難しいことを申しますと、この私の霊は救い主である神を喜び称えます。この言い方、救い主である神をっていう言い方は実はとても古い言い方です。これは旧約聖書に出てくる表現です。例えば旧約聖書のハバクク書第3章の18節なんですね。で、この後の、この後の、この後のキリスト教の教会ではほとんどは救い主である、その後に誰が来るかというと、イエス様が来ます。あるいは、救い主である主を称えます。救い主である神っていう言い方っていうのは、実は古い言い方なんですね。救い主って言えば、もうキリスト教ではイエス様っていうふうになっていってしまいますから、救い主である神を称えるっていうのは、とても古い言葉であり、旧約聖書の伝統の中で生きてきた人だからこそ言える言葉だと言われます。ということが、まさに、マニフィカート。これは、マリアさんが、自身がね、これを作った、歌った、その証拠の一つとされています。同じように、次の48節で、身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったんだ。この身分が低いこの主のはしためっていう言い方も、これもマリアさんのこの時の状況がそう言わせたのであろうから、これもマリアさんがこういかにもね、おっしゃった言葉、語った言葉だろう、賛美した言葉だろう。ここにはしためという言葉があります。古い言葉、ちょっと嫌な言い方に聞こえるかもしれません。これもギリシャ語ではドゥレースという言葉、ドゥロスっていうのは、 男性の奴隷ってことなんですが、ドゥレース、これ女性の奴隷という意味ですね。これは人に対して使ったら、これは差別用語ですよね。ドゥロス、ドゥレース、あなたドゥレースね、なんて言われて言ったら、これは本当に差別用語になりますけれども、マリアさんはこれ自分に対して、自分のことをへりくだってと言いますか、自分は単なる、女性の奴隷ですって。神様に対してですよ。そういうふうに言っていると。実際に彼女は奴隷ではありませんでした。一人の自立した女性だったんですけれども。これも古い言い方。そしてもう一つ古い言い方が、この主のはしためにも目を留めてくださったんだ。これも古い方、言葉で、原文のままに訳せば、私の上に目を注いだ。この目を注ぐっていう言葉は、エピブレパオという言葉なんで、これ目を注ぐっていう意味、あれ目を止めるっていう意味ですが、もう一つの意味としては、おもんじるという意味があります。だからここは、私のようなね、こんな、身分の低い、こんな私をも神様あなたは目を留めてくださった。重んじてくださったんだ。ちゃんと私のことを目を見ててくださったんだ。目を留めて、あなただよ。あなたこそだ。私のね、あなたにこのことをお願いしたいんだ。まあ、今、もう少し後の言葉で言うと、選ばれるとかですね。そういう意味になるんですけど、私の存在を重んじてくださったこと、だから、今からのち、いつの世の人も、私を幸いなものと言うでしょう、と48節出てまいりますね。今からのち、私を幸いな、幸せなものだ、っていうふうに、みんな言ってくださるでしょう、っていうんです。幸せって何か？ここで一番実は、今日最後に少し考えたいことはですね、幸せって何かっていうことですよね。マリアが感じてた幸せって何か、私を幸いなもの、幸せ者だって言うんだって言うんです。幸せって何かっていうと、目を留めてくださった。身分の低いこの主のはしためには目を留めてくださった。もちろんこれは神様がっていうことなんですけど、もう少し考える、もう少し一般的に考えると、ちゃんと重んじてもらえる、重んじられている、一人一人がちゃんと神様から見られて、そして、私のことをちゃんと見ててくださっている。ちゃんと自分のことを見ててくれている。ちゃんと重んじてくれている。そういうふうに、まあ自分が思えるって言いますか。そういう状態に、していること、なっていることが、幸せを感じるってことなんです。もっと一般論的に言ってもいいんです。人から重んじられる。誰々さん。逆に言うと、その人を幸せにしたいって思うならばですね。本当にその人を幸せになってほしい、幸せにしたいって言ったら、この世的にもですね、その人を重んじる。その人のことを目をかける。その人のことに目を留めて、重んじるんですよ。逆に言うと、自分は、あ、重んじられているなぁ。あの人から重んじられているな、とか。それは愛されている。あるいは幸せだな。幸せを感じることができるんだ。逆に言えば、不幸って何かっていうと、重んじられないっていうことです。邪険に扱われるっていうこと。それは不幸だっていうんですね。神様が、私のことをちゃんと見ていてくださる。重んじてくださっているって。そう感じるんだ。そう感じれている。そういう状況に今あるっていう時に、それは、幸せだな。私は幸せな状態だ。周りからも、あなたは幸せねって言われるって言うんですよ。それがマリアさんがここで言っている幸せっていうことであり、これは私たち、やっぱりすごく、マリアさんを通して、この聖書を通して、幸せって何かなっていう時に、本当に 重んじてもらえているっていうことなんじゃないか。逆にもう一度言います。人を幸せにするということはその人を重んじてあげるということなんです。ちゃんと目を留めて評価してあげることです。そしていつか自分もその人から重んじられるようになったら、それは本当に幸せになる、幸せを感じることができる。今までマリアはもしかしたらあんまりそういう体験をねしてこなかったんじゃないか、この身分の低いこの主の橋ためにも。でも今は違うんだって。神様がこんな私に目を留めてくださったんだって。もうそのことを思う時にもなんか魂がね、私の霊が救い主を喜び称える、もうなんかこのこんなっていいのかな、存在、この私という存在そのものが神様に ありがとうって、この私を覚えていてくださ、この私を重んじてくださって、この私をちゃんと評価してくださって、あなたが価値を認めてくださった、もうなんてこれは嬉しいんだ、もう存在自体が神様を賛美しているっていう言葉なんですよ。そうじゃないでしょうか。49節、力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。神様が、力ある方、これ神様です。私に偉大なこと、この偉大なことっていうのも、これギリシャ語で言うとメガラっていう言葉です。メガラ、メガトン級のメガっていう言葉ですよね。そのメガラっていうのはこれ複数形なんです。だから偉大なこと、ことごとなんですね。複数形、たくさんの、いくつかの大きな出来事、すごい奇跡のような神様の技を私の人生に起こしてくださったんだ。だから私は神様から、あ、目を留められているんだな、重んじられているんだなっていうことを感じることができて、こう存在そのもので神様を賛美する、もう賛美せざるを得ないんだっていうことになっているんですね。実はこれは逆に申しますとですね、このメガラっていうのは嬉しいことだけじゃないんですね。これが複数形になっているっていうのはもちろんたくさん、いくつかの大きな不思議な出来事、神の御業を経験した、私の上に起こしてくださったっていう意味なんですけど、その神の業、辛いことや、まさかっていう思うようなこともあるわけです。それも含まれるんです。それも含めて、いろんな人生にいろんなことがあった。それを神様は、が起こしてくださったことだと。もうそう思わざるを得ないようなことが、そのマリアの人生にある。今、まさに起こっているわけですよ。それを思うと厳しいこと、だって実際、これからマリアが出会うことってそうでしょ？もうこれからヨセフさんの婚約破棄の問題が出てきたりします。聖霊によって身ごもるなんて誰も信じてくれない。目柄ですよ。大いなることがこれからたくさん起こってくるけど、それは厳しいこともあるけど、でもこれも含めて神の技だって。私が重んじられている。神様は私を選んでくださった。神が私を目を留めてくださっている証拠なんだって。そうマリアさんは言ってるんですね。だから、魂が、霊が内側からこう突き動かすように神様を賛美するってなっているんだよって。ルカによる福音書で最初にこの賛美歌を歌った、まあ、マリアさんなんですね。最初にご葬儀の話をいたしました。私は牧師としてこれまで何人かの方の最後の時に呼ばれてね、でその枕元で臨終の時を共に迎えるという経験を何回かしたことがあります。でベッドの枕元で耳元にでこうお祈りをします。だけどその時に必ず私は賛美歌をも歌います。慈しみ深き、あるいは主我を愛そう、小さな声でもこうご本人に聞こえるように耳元で歌うと必ずと言っていいと思います。もう看護師さんたちはもう意識はありませんよ、病院のね、看護師さんたちは意識がないからもうね、聞こえないと思いますよっても言っても、しかしこう耳元で賛美歌を歌いますとね、 唇が動いたり、アーメンっていうようなことで一緒に声を合わせたりする。そのご家族の方が本当にそれ見ててびっくりされます。あ、唇動いてるとか、一緒に歌ってらっしゃいます、歌ってるねとかで、こう賛美歌の声ってね、本当に届くんですよね。これはもう私は実際に経験しておりますので、意識がないとかね、そんなこと関係ありません。耳元で賛美歌を歌います。すると届くんですよね。そしてお祈りをして神様に委ねましょう。そう祈ります。私もそのようにして賛美歌に送られていきたいと、そう思います。お祈りをします。天の父なる御神様、マリアは賛美歌を歌いました。それは本当にその存在全体をから神様を賛美するんだ。神様が彼女の人生に本当に深く関わり、そして目を留めてくださった、重んじてくださったっていうふうにマリアが感じていたからこそ、賛美歌になったんだっていうことを思うときに、私たちもこのあなたが私たちの人生に起こしてくださる大いなることを感じ取っていくことでありますように導いてください。そしてそのことが私どもの幸せだなぁと感じることにつながっていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。